健康&すくすく16ページまで。体力測定会無料要申し込み。エアロバイクで体力を測定し、体組成測定も実施します。米印、81歳以上の人は体組成測定のみ。日時、4月15日土曜、1、13時から、2、14時30分から、3、16時から、4、17時30分から。場所、アクアヒル屋内。対象、医師に運動制限を受けていない人。定員、各回3人まで。申し込み期限、4月14日金曜。申し込み問い合わせ、アクアヒル屋内。電話 24-0025。エアロバイクをしているイラストが添えられています。規模、屋内科学武道館、自主授業、要申し込み。1、レッツエクササイズ。日時、毎月第3金曜、17時から17時50分。内容、リズムトレーニングで、遊び感覚で身体能力のアップを図る。講師、川辺ひろ子さん。元中学校体育教師。対象、小学生。親子で参加可能。定員10人、先着順。参加料、各回500円。持参物、タオル、飲み物、動きやすい服装。2、ウィーラブコンディショニングクラブ。日時、毎月第1月曜、13時30分から15時。内容、コンディショニング習慣をつけたい人向けの教室。講師、大見よし子さん。NCA 認定プロフェッショナルコンディショニングトレーナー。定員10人、先着順。参加料、各回3300円。持参物、タオル、バスタオル、飲み物、動きやすい服装。3、筋肉革命クラブ、グランド75年。日時、毎月第3水曜、13時30分から15時。内容、少人数制の高齢者向けコンディショニング教室。講師、大見よし子さん、道場。定員5人、先着順。参加料、各回3300円。持参物、タオル、バスタオル、飲み物、動きやすい服装。4、桜土手コンディショニングウォーキング。日時、毎月第3水曜、9時から1時間程度。講師、大見よし子さん、道場。参加料、各回500円。持参物、ウォーキングに適した靴、飲み物、タオル、UV カットなど。5、YBB ニコニココンディショニングクラブ。日時、毎月第2水曜、10時30分から11時30分、13時30分から14時30分。内容、椅子に座って行うセルフコンディショニング教室。3ヶ月ごとにテーマを更新。講師、大見よし子さん、道場。定員15人。午前、午後の選択制。参加料、各回1100円。持参物、タオル、バスタオル、飲み物、動きやすい服装。申し込み開始日、4月4日火曜9時から。共通事項、2から5は医師に運動制限を受けていない人が対象。場所、問い合わせ。詳しくは問い合わせてください。富士坊柳井科学武道館。電話 25-3383。心配事相談、無料、市民対象。日時、4月4日火曜、9時30分から12時。場所、市総合福祉センター2階会議室。内容、家族、健康、福祉、医療などの悩み事相談。問い合わせ、市社会福祉協議会。電話 22-3800。2月の健康相談、要予約。健康相談の日。日時、毎週、月曜、水曜、金曜、9時から11時30分。米印、祝日は除く。乳幼児健康相談、栄養相談。 日時4月12日水曜9時30分から10時30分。場所、いずれも市保健センター。申し込み問い合わせ、前日までに予約してください。市保健センター、電話 23-1190。令和5年度市国民健康保険、人間ドックの受付を開始します。4月3日月曜受付開始。ご自身で受診を希望する検査機関、下表に予約した後、国民健康保険証を持参して、市民生活課、各出張所、連絡所で申し込んでください。米印、5月以降に特定健診の受診券が届いた人は、そちらも持参してください。利用要件、検査日に市国民健康保険の加入者であること、後期高齢者医療制度の加入者は、市国民健康保険の人間ドックは受けられません。同年度内に特定健診と人間ドックの両方を受診することはできません。重複して受診した場合、全額自己負担となる可能性がありますので、注意してください。検査期間、自己負担額、表になっています。検査期間、半日、短期入院、一泊二日の順に読み上げます。周東総合病院、電話 22-3456、半日 12,177 円、短期入院、一泊二日、41,217 円。光市立大和総合病院、電話 48-2112、半日 11,880 円、短期入院、一泊二日なし。表を割ります。米印、脳ドックは周東総合病院で70歳未満のみ追加化、追加料金6,996 円。申し込み期間、4月3日月曜から令和6年1月31日水曜、期限までに定員に達した場合、受付を終了する場合があります。申し込み問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、 内線151。16ページ、認知症を理解し、地域で支えましょう。認知症とは、脳の病気や加齢など、様々な原因で脳の細胞の働きが悪くなり、記憶、判断力が低下することによって、日常生活に支障をきたす状態を言います。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気です。認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症を正しく理解し、認知症の人を支えていける地域を目指しましょう。認知症の人と介護をしている人の写真が添えられています。チェックしてみよう。認知症の早期発見。下記のチェックシートは、認知症の人と家族の会の会員の経験からまとめた早期発見の目安です。いくつか思い当たることがあれば、かかりつけ医に相談してみることをお勧めします。1、物忘れがひどい。電話を切ったばかりなのに相手の名前を忘れている。同じことを何度も言う、問う、する。しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探している。財布、通帳、衣類などが盗まれたと人を疑う。2、判断力、理解力が衰える。料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。新しいことが覚えられない。話の辻褄が合わない。テレビの番組の理解ができなくなった。3、時間、場所がわからない。約束の日時や場所を間違えるようになった。慣れた道でも迷うようなことがある。4、人柄が変わる。些細なことで怒りっぽくなった。周りへの気遣いがなくなり、頑固になった。自分の失敗を人のせいにする。この頃様子がおかしいと周囲から言われた。5、不安感が強い。 一人になると怖がったり寂しがったりする。外出の時に持ち物を何度も確かめる。頭が変になったと本人が訴える。6、意欲がなくなる。下着を変えず身だしなみにも構わなくなった。趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。ふさぎ込んで何をするのにも億劫がり嫌がる。徘徊見守りネットワーク。認知症の人が住み慣れた柳井市で安心安全に暮らし続けられるために、行政、地域、協力機関が連携して日常的に高齢者なども見守る仕組みです。行方不明になる恐れがある高齢者などの緊急連絡先や身体的特徴を事前登録しておくことで、万が一行方不明となった場合、協力機関への迅速な情報提供につながりますので、事前登録をお勧めします。登録方法など詳しくは問い合わせてください。認知症見守りシール。徘徊見守りネットワークに登録後、認知症見守りシールを希望者に交付しています。もしも行方不明になった時に発見者が衣類や持ち物に貼り付けていた二次元バーコードを読み取ると、家族等へ通知メールが送信され、専用の伝言板でやり取りができ、早期保護につながります。認知症見守りシールと QR コードの見本が掲載されています。行方不明から発見までの流れ。大変、おばあちゃんがいなくなった。洋服等に専用の QR コードラベルを貼り付けておく。発見、何かお困りの様子、衣服の QR コードにアクセスしてみよう。発見者、伝言板にアクセス。この画面は保護者と発見者のみが見ることができます。ご家族、自動メール受信、おばあちゃんが見つかった。24時間365日素早く連絡が取れる。問い合わせ、市地域包括支援センター高齢者支援課内、電話 22-2111 内線 156-157。 17ページ、町の出来事。1月20日詐欺被害防止に感謝状。嘘電話詐欺を未然に防いだとして、柳井警察署長からファミリーマート柳井子外作店オーナーの橋本道隆さん、写真右に感謝状が送られました。これは昨年12月、来店した70歳代女性の行動や話などから詐欺を疑い、女性を説得の上、警察に通報したものです。橋本さんは、ニュースで見聞きするものと同じ手口で驚いたが、詐欺を防止できてよかったと話しました。賞状を手にした橋本さんと警察署長の写真が添えられています。2月9日、福山通運株式会社と災害時の輸送に関する協定を締結。市と福山通運株式会社本社広島県福山市が災害時における物資等の輸送に関する協定を締結しました。同社の小林康氏中四国統括部長、写真左は、地域に恩返ししたいという思いからこの協定の締結に至った。災害時にはしっかり支援していきたいと話しました。小林部長と市長の写真が添えられています。2月17日柳井ライオンズクラブによる図書寄贈。柳井ライオンズクラブ上林輝夫会長、写真中央から、児童向けの図書49冊、約8万円分が柳井図書館に寄贈されました。同クラブからは、昭和52年から毎年図書の寄贈を受けており、今回で45回目となります。上林会長は、子どもたちの興味を引く本を寄贈した。多くの子どもたちに読んでほしいと話しました。上林会長と関係者、そして 寄贈された図書の写真が添えられています。2月20日新入学児童生徒へ交通安全用品を寄贈、一般社団法人山口県トラック協会柳井支部山形忠志支部長、写真中央から新入学の小学校児童中学校生徒が安全に通学できるようにと、黄色の雨傘210本とサイクルセーフティーライト255個が寄贈されました。この寄贈は平成14年から行われており、今回で22回目となります。山形支部長は、我々の授業は道路の使用で成り立っている、子どもたちの交通安全に役立ててほしいと話しました。山形支部長が寄贈している様子の写真が添えられています。2月24日ピアノでアジア大会に出場、柳井小3年の金崎凛香さんが第24回ショパン国際ピアノコンクール in アジアの小学3、4年生部門に出場し、市長に報告しました。これは地区大会、全国大会を通過して出場を果たしたもので、金崎さんは昨年はアジア大会に出場できず、今年こそはという気持ちで練習してきた、今後もピアノに励み将来はプロになりたいと話しました。賞状を手にした笑顔の金崎さんの写真が添えられています。
18ページ担当は柳沢智美です。20ページまで郷土史コラム、柳井の先人たちの汗と知恵臨時編、地の拠点の完成に向けて1、ショート柳井が成立した秘訣、市教育委員会社会教育指導員松島幸男、我々人類は多種多様な生物の頂点に位置し、高度な文明を持っています。サラブレッドのように、速くは走れませんが、自動車に乗って高速道路を疾走し、苦もなく遠方に出かけることができます。鳩のように羽を持ってはいませんが、岩国錦帯橋空港から飛行機に乗って、いとも簡単に東京との往復をします。夜を明るくして時間を有効に活用しています。なんと便利で快適な生活をしているのでしょうか。これほどまでに科学技術が発展したのは、人類が知識を積み重ね、最大限に活用してきたからです。柳井がショートとして繁栄したのも、先人たちが真剣に学習を積み重ねた結果に他なりません。現在、柳井市街地を見渡す緑ヶ丘に、地の拠点が建設されつつあります。多様な機能を付加した複合的な図書館ですが、中核は地の集積です。人類の進化過程において、また柳井の発展過程において、地力は絶大な効果を発揮しました。江戸時代の柳井津は岩国藩の御納戸と呼ばれるまでに繁栄しました。柳井津が繁栄した要因は様々に考えられますが、知力の向上が大きく作用しました。幕末には柳井津の狭いエリアに11軒もの寺小屋が存在していました。町衆が学問習得を重視したからこそ、濃密に学習機関が存在したのです。寺小屋だけではありません。各家庭においては、祖父母が子供たちに書道の手習いやそろばんなどの家庭教育を施しました。しっかりと学力を身につけたからこそ、店が繁栄し、町が発展したのです。JR 柳井駅から約300メートル北方へ行くと、華麗な洋風建築があります。明治31年に周防銀行の本店として建てられたものです。ショート柳井の資産家たちが柳井経済の近代化を目指し、県内最大の資本を持つ銀行として創業させ、県内最初の洋風銀行建築物として作りました。周防銀行は柳井津繁栄の集大成であり、知力が成し得たショート柳井の象徴です。旧周防銀行本店、現柳井市町並み資料館の写真が掲載されています。問い合わせ文化財室 電話 22-2111 内線332市立夜間応急診療所電話 22-9001 受付は診療終了時間の30分前まで土曜日休診休日昼間9時から12時13時から17時平日夜間19時から22時救急医療電話相談子ども15歳未満の相談19時から翌朝8時電話シャープ8000つながらないとき電話083-921-2755大人15歳以上の相談24時間365日対応電話シャープ7119つながらないとき電話083-921-7119米印緊急重症の場合は迷わず119番に通報してください。水道修理連絡先電話 090-9505-1140 市指定水道工事協同組合加盟業者有限会社佐々木設備トール電機株式会社日照住設株式会社ベルダ株式会社株式会社一山電業4月の献血 400ml 限定日程9日日曜夢タウン屋内9時30分から12時13時15分から15時30分問い合わせ市保健センター電話 23-1190 イラストが添えられています。市の人口2月28日現在3万60人前月比58人減男性1万4020人女性1万6040人1万5322世帯増転入72人出生13人その他0人減転出99人死亡44人その他0人9ページ白壁ポリスニュース柳井警察署電話 23-0110 高齢者の交通事故防止県民運動3月9日木曜から15日水曜まで高齢者の交通事故防止県民運動が実施されています。昨年県内で交通事故により亡くなった高齢者は21人で、交通事故死者数全体の 68% を占めており、中でも高齢歩行者が被害に遭う事故が多く発生しています。高齢歩行者は道路を横断するとき、近くに横断歩道がある場合は必ず横断歩道を利用するとともに、ハンドサインで横断する意思をドライバーにアピールし、安全確認を確実に行ってから横断しましょう。また、高齢で車を運転する人は、加齢に伴い、運転操作に必要な身体機能が低下することを意識し、周囲の安全確認や道路状況をよく確認して運転するとともに、運転操作を間違えないために、ゆとりを持って行動しましょう。イラストが掲載されています。運動の重点。高齢歩行者の交通事故防止、高齢運転者の交通事故防止、高齢者の自転車安全利用の推進、反射材ハイビームの活用促進、イラストが掲載されています。新刊情報図書館だより、柳井図書館電話 22-0628、大畑図書館電話 45-2226、休館日、毎週月曜日、柳井図書館、祝日の翌日、3月31日金曜、大畑図書館、祝日、新刊図書の一部をご紹介します。この他は柳井市立図書館ホームページをご覧ください。一般書、柳井図書館、遅刻する食パン少女、田丸正智、 ワンダーランド急行、荻原博士、名探偵外来、似たどり K、今日はいい天気ですね、群れ陽子、東大に名探偵はいない、市川優斗ほか、僕は何色、黒田少々、小引町の仇討ち、永井紗耶子、グレイスレス、鈴木すずみ、良き時を思う、宮本てる、プラモデルビギナーズバイブル、歴史をうがつめ、松本清張、世界の変な研究、五十嵐杏奈、一般書大畑図書館、鎌倉駅徒歩8分空室あり、落ち着き子、ユアプレゼント、青山美智子、スパイシーなタイ、山口栄子、白い闇の獣、井岡俊、定年後、小田島隆、
翻訳者中で、定は諦める、念は念じるです。
児童書、柳井図書館、早く早く早口小学校、石川元子、ルック、アニエゼ・バラッツェ、キリムからの手紙、桐山悦子、歌の解説図鑑、野口義信監修、誰も見えない教室で、工藤淳子、米印、雑誌スポンサー、企業、個人を募集しています。中高期、
今後発行日の3月9日は、二十四節気では、啓蟄にあたり、冬眠していた虫などの生き物たちが、目覚める頃のことを言います。
先日、フラワーランドに立ち寄った際、花壇からミツバチの元気な羽音が聞こえてきました。春の訪れを告げているかのようでした。と、写真が掲載されています。誰が好き？決められないよ、みんな好き。20ページ、夏の便り。4月17日、伊保の松竹で餅つき歌を伝承。伊保の松餅つき歌保存会が、柳井南小学校と柳井南保育所を訪問し、伊保の松竹の伝統芸能、餅つき歌を披露しました。新型コロナウイルス感染症の影響で3年ぶりの訪問となったこの日、児童や園児らは歌に合わせて手拍子をしたり、餅つきをするなど貴重な体験を楽しんでいました。写真は柳井南保育所での餅つきの様子。写真が1枚掲載されています。2月21日、大畑レスリングスポーツ少年団が九州の大会で優勝。大畑レスリングスポーツ少年団、川崎隆明代表が主に九州と中国地方のチームが参加する第18回北九州レスリングフェスティバルの団体戦で優勝を果たしたほか、個人戦でも優秀な成績を残し、市長に報告しました。川崎代表は小さなチームだが、選手の頑張りで強豪チームを相手に優勝できて嬉しい。海外の選手の参加もあり、良い経験になったと話しました。報告の際の写真が1枚掲載されています。地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、ウッチーの柳井散歩、フラワーランドで奮闘中。イラストが掲載されています。ほのぼのコラムも更新中、QR コードが掲載されています。柳井に来て間もなく1年が経ちます。昨年4月から始まった活動は、生活に慣れることからスタートしました。自転車を漕ぎながら感じる春の心地よい風、夏の暑さを吹き飛ばすようなセミやカエルの声、秋にはどんぐりを拾いに出かけ、暖かいと聞いていた柳井に大雪が降ったりと、柳井の四季を肌で感じながら過ごしました。その中でたくさんの人たちとも出会いました。フラワーランドで働く私に、柳井によく来てくれたね、柳井には慣れたと温かい声をかけてくれる皆さんとの大好きな植物の話や、何気ない会話がとても楽しく、出会った人たちとのつながりが私の支えとなりました。来年度もこのつながりを大切にしながら、私も皆さんの支えになれるような存在になれたらと思います。ピンクのガーベラ、 の花言葉は、感謝、支えてくださる皆さんにありがとうございますとお伝えしたいです。ピンクのガーベラの写真が掲載されています。音訳白壁の会の皆さんによる声の広報、音訳版広報を市ホームページに掲載しています。広報屋内で市が収集した個人情報は、屋内市個人情報保護条例に基づいて適正に取り扱います。編集、発行、屋内市総合制作部制作企画課、電話 0820-22-2111、内線473、住所郵便番号742-8714、山口県柳井市南町1丁目10番2号、URL https://www.city-yanai.jp、 メールアドレス yanaishi@city-yanai.jp、 印刷株式会社藤本コーポレーション。
以上で広報屋内2023年3月9日号の音訳を終わります。担当は中原堀、柳沢ひろみ、田尾本遥、水戸柳沢智美の6人です。編集は阿波谷聖吾です。